98回目を迎えました桃のみタイム、パーソナリティの桃です。なんか最近はお腹の調子が微妙です。あれですかね、寒くなってきたからお腹冷えちゃいますよね。なので温かい飲み物の登場です。最近ちゃんとお茶を飲むようにしてます。プーアル茶とかね、いいらしいよ、体に、便秘とかにも。私は違いますけどね。しっかり腹巻きして寒さを乗り切りたいと思いますって感じで、桃のみタイム始まります。はい、実はこの前舞台見てきました。大好きなゲームが原作の、白雨鬼薄い桜の鬼って書くんですけど、新選組の話です。大人気乙女ゲーですよ。和樹よねさんのイラストがマジで綺麗です。アニメとかドラマ CD にもなってて、本当にいろいろ集め出したらキリがないって感じなんですけど、まあ買わないですけどね、私はね。今回は大衆演劇の女方お山で、あの有名な早乙女太一さんが土方歳三を演じるということで、取ってみました。チケットなかなか取れないらしいんですが、なぜか取れちゃったんですよね、私ね。そして手元にあるチケットは2枚。あれ、一緒に行ってくれる人がいないということで、最初は友達に声をかけたんですよね。そしたら、そんな何ヶ月も後のことはわからん、近くなったら判断すると、そっけなく返されまして、まあ次はアトスタ T 嬢様に声をかけてみたんですけど、これまたゲームの舞台はいいやとそげなく返されまして。そして、前にね、白鸚の話で盛り上がりました大崎千代ちゃんにですね、声をかけてみたら、なんと見事に良いお返事が、なんていい子。当日はね、オーディションがあるとかで15分ぐらい遅刻してきちゃったんですけど、最初見れなかったってすっごい悔しがってました。早乙女太一さん効果なのか、こうきちんとしたお着物を着てらっしゃるご年配の方も多く見られまして、私の席が1階の系列だったんですけど、前の方はね、そんな方々が結構占拠しておられました。あれがね、早乙女太一くんのファンクラブの人とか、大衆演劇の常連さんだったんだろうなと思うんですけどね。でも私の席も結構いい席でしたよ。全体がこう見渡せて、ちゃんと人も見えるっていうね、まあ、1階だっていうんで、まあ当たり前かな。いいとこでした。はい、ちゃんと S 席っていう感じでした。3階とかだったら絶対後悔してたと思います。照明とかね、音楽とかも素敵だったし、見渡せる分どこ見たらいいのかわからなくなったりもしましたけど、でも舞台の動きとかすごくちゃんと見えて、本当に全体が見れて、とってもとっても勉強になりました。内容も私は話自体を知ってるので、とても楽しめました。一応オリジナルストーリーって話になってるけど、まあ、それなりにちゃんと原作追ってますよね。文久3年幕末の京都、主人公高一点の雪村千鶴は江戸育ちの蘭方医の娘、父である高堂はですね、幕府の仕事に関わっていて離れて暮らしています。ある日、父と連絡が取れなくなったことをきっかけに、千鶴は京の町へ出向き、そこで目撃した血に狂い人としての理性を失ってしまった新選組の大使のせいでですね、自分の命が危ないことになります。助けてくれた同じ新選組の大使2人、斎藤をはじめ沖田総司にですね、殺されそうになったところを副長の土方歳三に救われるのでした。新選組の秘密、そして鬼一族との因縁、千鶴の出世の秘密と、さまざまなことが絡まってですね、舞台が進んでいきます。いや、土方さんが出てきた時のあの迫力、さすがね、小さい時から舞台でお金をもらってるだけはあるなと思ったんですけど、すっごい存在感と色気なんですよ。また着物が似合うんですよね。縦のアクションシーンもかなり多かったけれども、こう流れるように、でもきちんと迫力を持って刀をかわす感じはですね、本当見ててハラハラドキドキでした。かっこよすぎました。そしてね、みんな声もいいんですよ。何、アニメ版の声優さんとあんまり声の感じも変わらないじゃないかと、千代ちゃんと2人で萌え萌えしてました。アニメから抜け出してきたみたいな感じでですね、本当行ってよかったって思える舞台でした。最初はね、チケット代が実は8500円くらいするんですよね。で、高いよなって思ってたんです。でも見ちゃったらまた行きたいってなっちゃいました。17日が千秋楽だったからもう終わっちゃってますけど、なんか早速ね、 DVD 化が決定しているらしいので、私も買ってしまいそうです。それくらい完成度が高かったです。あれは原作が好きな人が見てもね、全く遜色ないと思います。また生で見たいなって思わせてくれる舞台でした。ということで、熱く語ってしまいましたけれども、次のコーナーに行きましょう。
草原の大地が石の塊に変わろうと、野生の心を忘れるな。
空がどんなに狭まろうと羽ばたくことを諦めるな。情報公開サイトアトプタ。今を変えたいと思うなら今の考え脱ぎ捨てろ。
昔々で始まる物語、読み聞かせ CD 昔話シリーズは語りの選択が可能。第1弾は桃太郎。アトスタオンラインショップにて好評発売中。あなたなら誰を選ぶ？
桃の実タイム。
桃のおすすめ漫画コレクション。今回も桃のおすすめ漫画を私の独断と偏見で紹介しちゃいますよ。さて、第79回目に紹介するおすすめ漫画はこちら、王道書房ガストコミックスから出ている藤田真希さんの流星と真夏のクリスマスよりリメンバーサプライです。名前は知ってるけど私読んだことないよって人のために、私がリメンバーサプライの魅力を教えちゃいますよ。大学生の有吉哲と同じ大学の学部違いの吉岡相模は、親の仕送りで駅から5分の 2DK に2人で同居生活をしていました。はじめはお互いに触れ合うきっかけに体を重ねていたんだけれども、今ではそれが倦怠と感じる生活になっていたんです。どうしてかっていうと、互いに決めた炊事、洗濯、掃除当番を研究が忙しいことにこと書いて、鉄がほとんどを相模に任せっぱなしにしていたからですね。大学生活を送っていたから。反対に相模は主婦顔負けに全てをこなしていたんです。すごいな、尊敬です。同居していることは友人たちは知っていたけど、それ以上の関係はもちろん秘密だったわけです。だけど夕食を作っておいても連絡もせずに食べてきたという鉄は、綺麗に片付いている部屋も洗いたてのシーツを変えたベッドにも気づかず、しかも風呂にも入らず寝る始末。レポートが大変なんだと相模は自分に言い聞かせていたんだけど、そういう日が数日続くんです。シンクには汚れた食器が溜まって、洗濯掃除に追われる毎日にですね、一緒にいながら会話も少なくなっていってしまって、疲れと惰性が溜まる一方となっていった。ある日、シンクには汚れた食器が溜まり、洗濯掃除に追われる毎日に一緒にいながら会話も少なくなっていってしまって疲れと惰性が溜まる一方となっていったある日、なんで目覚ましをかけてくれないと寝坊をし、隣で寝ていた相模をなじった鉄は、つい俺だって疲れてるんだよ、お前が家事一切しないからとこぼしてしまいます。それに鉄は逆ギレして、家のことなんて頼んでない、お前が勝手にやってるんだろうと吐き捨ててしまいます。それにムカつきながら講義に出ていた相模に誰からともないメモが回ってきました。それにはただ一言、好きと書かれていたんですよ。女子に、有吉くん近寄りがたいって感じあるけどすごいモテてるの知らないでしょうと言われ動揺します。誰かから寄せられる行為がこんなにも居心地の良さと悪さをもたらされることも忘れていたんだと。そしてとうとうお互いに爆発し、言い合いの喧嘩をしてしまうんですね。青春。その中で相模は口に出してもらえる愛に飢えてると気づくんです。そんな時、鉄は頭を冷やして誰もいない部屋に帰ります。見ると相模はおらず、部屋は散らかり放題。鉄は改めて相模のありがたさを知るんだけれども、そこに相模からの手紙を見つけて、時間までに自分を探し出せなかったら死ぬとの文面に愕然とするんです。そして10分おきに開けろというメモ通りに辿った道は二人の思い出のコースでした。必死で見つけた相模に一番に謝る鉄だったんだけれども、相模は俺に飽きただろうと悲しそうに言うのです。そして鉄は、長い間一緒にいてくれて楽しいことばかりだったと言うんですね。相模は、思い出なんか忘れたっていい、でもせめて今ここには愛はあったのだと言い切れる思いが欲しいと。そのたった一言で安心が伴う愛してるという言葉、その供給を忘れないでと初めて口づけを交わした土手で、鉄と相模はまた新たな心のつながりを誓い合ったのでした。いろいろ考えさせられる作品ですよ。人の心って話さないとわからないんですもんね。伝え方を間違ったらそれはそれで怒らせちゃったりもするし、難しいですね。他6作品挿入の藤田真希先生の甘酸っぱい青春ラブストーリーをお楽しみください。それでは、もものおすすめ漫画コレクションでした。
草原の大地が石の塊に変わろうと、野生の心を忘れるな。空がどんなに狭まろうと羽ばたくことを諦めるな。 情報公開サイトアトプタ。今を変えたいと思うなら今の考え脱ぎ捨てろ。
桃の実セカンド CD ひまわり太陽に向かってスペシャルエディション、スペシャル特典にひまわりの PV フルバージョンがついてアトスタオンラインショップで発売中。
桃の実タイム。
はい、第98回目の桃の実タイムもお別れのお時間になってしまいました。ここ最近ね、ライブとか舞台とかに触れる機会が多くて、その分お金も出ていくんだけど、やっぱりいいなって思います。とりあえず自分頑張らなきゃってことでライブ宣伝です。10月24日日曜日、今日ですね、ドリームキャッチプレミアムボリューム12、場所はおなじみ新宿ルイード K4 さん。時間は会場が10時45分、開演が11時15分、通常通りに戻ります。時間の間違いなく。チケット代が前売り2500円、当日が3000円、ドリンク代が別にかかります。出演者はピンクシュガーさん、大河内雅子さん、シャムさん、さよなさん、レインボーウィングスさん、尾崎千代ルートさん、そして私、今回は久々ソロです。最近ユニット組んでたからね。あ、でもサプライズもありです。何歌うかお楽しみに。そして毎回恒例物販宣伝です。以前アトスタインターネットテレビで放送してもらったももひろのオーディオドラマ小さな気持ちの2が発売してます。何名様かすでに買ってくださっています。ありがとうございます。買ってくれた方ぜひ感想なんか送ってくれたら喜んじゃいます。ちゃんと自分でも聞きましたけれども、いい出来です。自分で演じといてなんですが、相変わらず猫のももちゃんは無邪気にぶっ飛んでおります。ぜひ聞いちゃってくださいね。あとですね、ヒロタンと2人で歌ってますダブルスカバーも発売中。2人のオリジナル曲を2人で歌い直してます。ぜひライブ聞きに来てゲットしてください。あ、ライブ行けないよって人はアトスタオンラインショップで発売開始になりましたので、そちらをチェックしてください。聞いてくれるの待ってます。あとですね、ひまわり太陽に向かってやデジタル写真集アトスタウサギグッズがアトスタオンラインショップで発売中です。昔話シリーズの浦島太郎も発売になっています。こちらもアトスタオンラインショップまたは各ライブの方で購入が可能です。ももさんも頑張って読んでおりますので、ぜひお買い上げください。ももグッズを買ってくれたら感激しながらサインを入れて郵送させてもらっちゃうので、ぜひ買って聞いてみてくださいね。ただいまアトスタインターネットテレビは動画サイトの YouTube、 ムービーコミュニティズーミー、そしてスティッカムで過去分配信中です。まだ見たことがないって人はですね、ぜひ検索してみてみてください。まだまだういういしいももが見れます。何気コスプレとか髪型とかもね変わってますので、ぜひ楽しんでみてください。ということで、桃の実タイムでは皆さんからのこんな詩を読んでほしいとか、こんなセリフ言ってほしいとかのリクエストも募集しています。その他にも桃の実タイムの感想や質問などなど、どんなことでもいいのでたくさんお便りくださいね。お待ちしてます。それでは桃の実タイム、次回もよろしく。またね。インターネットラジオ桃の実タイム、この番組はあなたの活動を応援します。情報公開サイトアトスタの提供でお送りしました。